リバースダイバース、アタッチメントを探求する。
はい、こんにちは。平林です。こんにちは。飯野です。前回、前々回と、多席思考の部下に関する記事を取り上げて、いまして、前回は、そこから紹介されていた文献、論文について少し取り上げて、掘り下げてたんですけど、今回はそのまた別の論文を
そうで
掘り
す
下げよう
ね。
ということですね。
はい。これ、ファスト&ティーデンスっていうのかな。ちょっと読み方がわからないんですけれども、2010年に出された、論文で、ブレイムコンテージョンっていう、まあ、他責の伝染っていうふうに訳せばいいのかな。の、村上さんの記事の中だと、こういうふうに紹介されてるんですよ。南カリフォルニア大学のナサニエル・ファストらの研究では、他責は伝染しやすいと指摘している。他人が誰かに責任をなすりつけるのを見た人は、自分自身も無意識に他人のせいにする傾向が強まるというのだ。まあ、それだけしか書かれてなくて、この他責の連鎖っていうのが、組織に悪影響を及ぼすよっていうところに言ってるんですけれども、この論文ね、実験的社会心理学ジャーナルっていうのかな そういうの雑誌で、まあ、実験結果なんだよね、これね。で、大学の、まあ、こういうジャーナルに載せる実験の多くっていうのは学生が対象でしょ。で、基本的には学生対象なので、で、まあ、実験的なその特定の条件の中で分かったことが書かれてあるだけなので、ちょっとなんかどうなのかなというふうに思いながら見てました。もう一つ気になったのは、まあ、伝染するとして、それなぜっていうところが書かれて
そう
な
で
い
す
の
ね。
が気になっ
そこが面
て、
白そうなのにね。
そうそう、で、ちょっと読んでみたんですけれども、こんなふうにね、書かれてあったんだよね。これ4つ実験してるんだよね。まあ、例えばね、政治家が他の、学生がし、あ、政治家とか、まあ、他の学生、これはもうなんか誰でもいいんだけど、がその失敗して、で、それを他人のせいにしているっていう記事を読むっていう実験なの。
我々の今の毎日じゃないですか。政治家が人のせいにしている記事を見
読む。
る。
そうそうそうそう。ね。で、その記事を読んだ被験者、まあ、学生対象を、だから学生なんだけど、が、自ら責任を認めている記事を読んだ被験者と比べたときに、どうなるか。つ
どう
ま
な
り、
るかは
そ
どうやっ
の、
て測るのか。
まあ、それは、アンケート調査っていうか、なんていうの、こう回答するんだけ
どう
ど
振る
ね。
舞いますかみたい
そう
な
そう
こと
そう
か
そう。
な。
自分の個人的な失敗を想定して、その周囲の、環境とか他人のせいにするか、自分の、せいにするかっていうところをこう測るってい
な
う
る
ね。
ほど。
そういう実験なんですよね。で、まあ、実際に、この、村上さんの記事書いてあるように、誰かが自分の失敗を他人のせいにしている、つまり責任転嫁しているっていうのを目撃すると、それを見た人も、自分の全くこう無関係な、し、あの失敗に対して他責思考になりやすいよっていうことは、結果としては一応出てるのね。だけど、じゃあなぜっていうところでしょ。で、私もなぜのところが読みたかったので、そこを読んだんだけど、どう思います？なぜだと思います？
いくつか今の話を聞いて、ちょっと口挟んでもいいですか？
あ、いいです
こ
よ。
れ、この間の話からすると、責任を転嫁してるのを見たら、それをするっていう、結構、つまりさ、上司が責任を転嫁してるのを見た部下が、また それをやってるというふうにも考えられるね。
そうそうそうそうそう、当然そうだよね。政
ね。
治家が責任転嫁すると、市民も責任転嫁を
するっ
するって
てい
うね。
う。なるほど。
そう、だからね、この 多席傾向っていうのは、私一番最初のその回で、うん、もっとこう文化的なものなんじゃないかっていうのは、うんうんうん、それなんだよね。
なるほど、うん、
日本はやっぱ無責任な人が多い、
うんうん、
無責任な人が多いで依存的な人が多い、うん、ああこれは、ね、結構コインの表裏というかね、同じようなことで、
うん、そうですね、うん、さっきの井野さんの質問、なぜだと思いますかって言った時に、やっぱりこのあ、そっちでいいのね、そっちが勝ち馬ねっていうメッセージなんじゃないのかな。
あ、なるほど。
そうすると勝ち馬に乗ろう、
うんうん、
つまりそうした方が得なんじゃないか、
うん
ね、そうしてもいいんだ、
うんうん、
つまりそれを自分はしないと損をするかもしれない、
うんうん、
っていう思考なんじゃないかな、う
ん、なんか多席傾向になる免罪符っていうのがこう与えられてしまうっていうことね、
うん、そう、だからまあ飯野さんが言ったみたいに依存的、
うん、
だから自分がそれをすることをどう、まあ、倫理的にとか、
うん、
自分の信念的にっていうことを考えるんじゃなくって、どっちが勝ち馬か、どっちが正しいとされてるか、
うん、
ねに乗っかるっていう、ね、そういう思考を持っている人が多いっていうことなのかな、
うんそうか、うん、じゃあ論文に何が書かれてあったかっていうと、
はい、
こっちの方が多分私の理解に、あ、確かにあの私の考えに近いと思うんだけど、あの人が多席思考に、走ってしまう理由は傷つきたくないからだって書いてあるんですよ。つまり自分のポジティブなイメージ、自分には価値があるんだっていう感覚、これを守りたい、つまり自己防衛なんだっていうことを言ってるんだよね。で、なんか面白いなって思ったので、実験によるとね、他者が責任逃れをしているのを見た人っていうのは、あの平林さん言うように、あ、それって社会的に許されることなんだっていうふうに、学習するという側面、ないわけではないんだけど、それはあんま強くないんだって。あの、この実験ではね、多席っていうのはやっぱり不適切な行動だっていうふうに認識してる、
うん、
被験者はね、
うん、
でもやる、なぜやるかっていうと、うん、他人の言い訳を見ることで、うん、自分も自分のイメージ、自己イメージを守らなければっていうスイッチが入っちゃうだというふうに説明してる。だそこはちょっと分かりにくいんだけど、うん、スイッチが入って自己防衛、するっていう目標が、その責任転嫁してる人の目標が伝染しちゃうっていうふうな書き方をしてて面白いなと。
なんか不思議なのは、うん、多席してる人を 見たら、
うん、
自分がされるわけかもしれない、リスクが高まりますよね、
うんうん、
そうすると自分はそうしないようにしよう。例えば100人いて何人が多席なのかによってさ、自分にもその責任を、自分の責任じゃないものを負わされるリスクっていうものが上がるじゃないですか、
うん、
で私はそれ下げたい、
うん、
から自分はそうありたくないし、そうじゃない人が増えた方がいいなって思うんだけど、でその伝染の仕方がさ、だからその自と他の、
うん、
が入れ替わった時がすごい非対称だよね、
うん、そうで、なんで伝染しちゃうのかだよね、
うん、
で そこも少し示唆がなされていて、
うん、
でそれも私のちょっと考えに近いんだけど、
うん、
なぜその多席思考をの、行動を見ると自分も多席思考になるのか、まあ違う言い方をしたら、なぜ自己防衛に走ってる人を見ると自分も自己防衛のスイッチを入れてしまうのかっていうと、自分の価値っていうものを守ろうとするか、つまり自分の価値っていうのがないんだよ、その人の中に、
うん、
そうだから、それをその守るために他者のせいにするっていうことをしている。そうすごい、結構あのなんとなく私は分かって、多席思考の人を見てってね、確かに攻撃している人のことを、でもあのそうしなければ自分が壊れちゃうだろうなっていうふうに、思う時もあるわけよ、それを 見ていてね。だからやってるんだろうね、だから必死なんだろうなっていうふうに思う時があるのね。でそれやっぱね、自分のポジティブなイメージ、自分は間違っていない、自分は正しい側にいるっていう、そのイメージでしかない、それはもうある種こう妄想なんだけど、 でもそれを守らないとアイデンティティを保てない、自分の価値を保てないっていうことなんだよね。
でそれがなぜ伝染するんですか。
うん、だからそれだけ多くの人が自分自身の価値っていうのを自分の中に持ってないってことです。
ああ、そういうこと。
うん、だからそのどうやったら伝染止められるのかっていうところもその論文の中に書かれてあるんだけれども、
うん、
自己肯定、自己肯定感とか、を高める、そういう機会を作ったらこの伝染はストップするって書いてあるんです。
実際にやってみたの。
実際にやってみたみたいな。被験者に対して、
うん、
あなた自身にとって最も重要な価値観どれですか。
それを意識させるってこと。
そうそうそう。
うん、
だからいかにその私たちがその自分の価値観とか、そういうものをその周りの環境によって、うん、と容易に奪われるかっていうのかな、容易にその、そこへの自信をなくしてしまうのかっていう話でもあるんだと思うんだよね。でもう一回それを
リフレクション、
そう、自信をこう確認するっていうのかな、自分の価値っていうのを確認するっていう作業をさせるとその伝染っていうのはしない。
言語化して認識させるっていうことなんですかね、
うん、
そうするとこれは選ばないっていう、
うん、そうだからね、この多責思考とか多責傾向っていうのは、
うん、
裏を返せば、
うん、
過剰な自己防衛なんだっていうことかなと、
うん、
で私もそのように見てるんだよね。実はすごい悪い人だから、
うん、
あのわがままな人だからそうしてるっていう風にみんな持ってるし、そういうあの側面もゼロではないと思うね。だけれどもあの自己防衛としてやってる。だからその人はすごく自分自信がない。だから平林さんがピンとこないのは、結構平林さんは
自己肯定感が高い
自己肯定感が高い自己肯定感とか自己効力感とか、自分は自分だっていうね、
うん、切り離してるんだよね、
そういう感覚が、うん、
あの人とは関係ないからね、
だと思いますね、うん、容易にやっぱりそこが揺さぶられちゃう。でこれアメリカの研究だと思うんですよね、あの大学名からしてね。
私はそういうものから切り離したいから、
うん、
なんていうのかな、自分のコントロールを、自分のことは自分がコントロールしたい、うん、ってことは人はコントロールしちゃいけない、
うん、
っていうさ、そういう帰結になるんだよ、結果に、
うんうん、ね、結構大事な帰結ですよね、それね、
うん
うん、でも多くの人は自分をコントロールするために、他責の人、自己防衛に走っちゃう人は自分をコントロールするために他者をコントロールする。
それ他者を、確かに連鎖だよね。
そう、他者をコントロールできているという感覚を持つことで自分自身の価値を確認している、うん、そういうことなんだと思うんですよ。
なるほど。それはどういうパターンのものから出て、最近それが増えてるわけですよね、どちらかといえば。
不安、そうなのかね、
不安みたいな、
うん、
不安が高まり、
あ、まあ、不安、
被害者性の文化が高まってくることと関係してそうです、うん、
かもしれないですよね、うん、まあ、すごくその非常にこう流動性の高い、社会にはなってるから、
うん
うん、当然その不安も高まってくるし、でその文化的にね、あの被害者側に立つ方が倫理的な優位性を主張しやすい、まあ、それが通りやすい文化、これはいい面もあるんだけどね、実はね、これまでその被害者っていうのは弱い人っていう風に断罪されてきたその文化から、ちゃんと被害者の声を聞きましょうっていうその文化になったわけだけれども、問題は実はその自分がね、強者であるに、トランプとかね、にもかかわらず自分こそが一番の被害者だっていうふうに、訴えかけて支持を集めることも可能になってしまってるっていうことなんだと。
不思議だよね。
そうね、
おかしいだろうって思うって思っちゃうけど、ね、
だからさ、平林さんはさ、結構その人間の仕組みに目を向けたいみたいな、ところ強いけど、私はやっぱ文化とかその社会の仕組みに目を向けてきた人じゃないですか。でも両方はさ、こう重なってるというかね、連動してるわけだから、
そうですね。
なんかそこが結構面白いなと思って、心理学の、論文ってあんまり読んできてなかったんだけど、これまで。だけど意外とその自分がその社会批評として考えてきたところと重なるような、あるいはまあそういう読み方もできるなっていう
私結構合理的な方が好きで、だけどそういうものでは説明のできない、え、それおかしいよねって合理的に考えたらおかしいけど、そうか、そっちから考えるとそういう風になるわけっていう、うん、まあそういう面白さはありますね、
うん、
はい、
ということで、はい、2本、論文紹介してきました。あ、そうですか、
はい、
掘り下げると面白いな、
うん、そうですね、うん、
はい、
じゃあ引き続きよろしくお願いします。